皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
本田さんと
グリーンティーでございます。
はい、始まりましたね。第323回ですか。7月10日の駆け上がりラジオの時間になりましたということで、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、最近どうですか。暑くなってきましたよね、結構。
うん。
うん。なんか、梅雨の割にそんなにこう、降ってないっていうのがやっぱ収録日ベースであるんですけど、
うん。
今7月10日時点でどうなんでしょう。まだ明けてないとは思いますが、ザーザー降ってんのか、そんなに降らなくて、今年も水がやばい、水不足だぞってなってるのかは、ちょっと実際わかんないと。
うん。
そんな感じでしょうかね。
そうね。
うん、あ、でも、なんか、あれですよね、一週間のうちの、2、3日は降ってる感じがしますけども。東京は、もっと降ってない。
あ
なんかね、ざっと降って、
そうね。
やんでみたいな、
ね。なんかメリハリがいいね。なんか、梅雨ってもっとずーっとジメジメしてるイメージがあったんですが、ね、割とこう晴れるときがっつり晴れてるんで、
うん、
あんま梅雨感がね、今6月下旬現在で言うとそんななかったりしますけど、うん、
あ、熱帯気候みたいな。
あ、なんかそんな感じ。で、湿気だけやたら高いからさ、寝苦しいんですよ。
うん、うん、確かにね。それはそうかもしれない。
基本的に毎日エアコンはかけてる状態ですね。
あ、ほんと。
あ、そうですか。まだね、エアコンをつけてないや。
うちもつけてない。
やっぱね、ちょっと引っ越して、あれ、ロフトみたいなところ前も話したと思うんですけど、うん、熱がこもっちゃって。
そうか。言ってたね。
やばいんですよね。
そうだね、
で、窓ガン開きにすると、大通りに面してるせいか、バイクとかやっぱり朝うるさかったりして、
あ
カタカタ、ドゥーンみたいなやつでしょ。
そう。それもあるのと、あのね、外に自販機が1階というか下にあるんですけど、
うん、
なんだろう、当たり系のやつ、わかります？
こ
う、みたいな。それね、ただでさえゴトンって音がうるさいのにね、その謎の効果音をね、入れなくてもいいんじゃないかって。でもそんなのだポーンとか言っても、一回パッて出してもらって、結果ね、結局外れるに決まってるから、やってほしい。当たったことありますか？あの、自販機でね、2個。
あ、あるよ。あります。
あります？
あるんだけど、あの、それね、うん、あの、当たり確率がね、昔ね、俺がアルバイトしてた塾の、前に置いてあった自動販売機は当たりの確率をめっちゃ上げてあって。
ああ、なるほど、ね。もう確変が起きてるわけですね。
そう。
いやー、なんか僕の近くにあるやつは絶対当たんないですね。
まあ、大体は当たんないよね。
確率ゼロに設定してあるのかな。
そう、あれ確率変えられるんだよね。それを初めて知ったんだよ、その時。
と思うね。
それ知らなかったな、
うん。騒音被害ですよ。止めてほしい。まあ、そんなこと言ってますけれども、今日もね、お便りいただいてるんですかね。
はい。
お便りします。今日も、じゃあ3通ですか。
お便りだった。
お便り紹介係は、今日はホネストさん、読み上げ係。忘れてました。
はい。じゃあ、お便り3通いただいてますんで。
お願いします。
紹介していきたいと思います。はい、お便りフォームにいただきました。お名前、ケリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
汚い食べ方ということで。内容でございますけど。皆さんおはようございます。
おはようございます。
学校関係者じゃないけど、大学や専門学校などの合同進路説明会に参加して、相談件数は全くなく、数時間ぼーっと高校生たちが若くて夢と希望に溢れていていいなぁと眺めていたケリーです。ほう先日、お昼ご飯にセルフうどんのどんどん庵にお蕎麦を食べに行きました。うどん屋さんにお蕎麦を食べに行くというね。新しい。近くに座った男女のカップル。ただ視界に入っただけなのですが、その男性のお蕎麦の食べ方が非常に汚かったのです。絡まった蕎麦をほぐすことなく、そのままガブガブとかぶりついていました。相手に、他の品を取りに行かせ、蕎麦をかぶりついていました。なんやこいつとドン引きしちゃいました。あれはないわ。連れの彼女らしき人も恥ずかしいんじゃないのかしらと、それとも 何にも気にならないのとね、感じましたと。僕はそんなにマナーを気にして食事をしているつもりはないけれど、周りを不快にしている食べ方をしていることってあるのかな、ちょっと気をつけてみようと思いました。皆さんはこのような経験はありませんか？ ではまたメールしますねということでいただきました。お
う。うん、ありがとうございます。
食べ方って、あれですね。自分であんまり気にしたことないですね。自分の食べ方。見ないですもんね、自分の食べ方。
うん、自分のも見ないし、あんまり相手の食べてるのをガンガン見るってこともそんなにしてない。
うん、あ、でもそれは多分気にならないんじゃない？気にならない食べ方なんじゃない？
あ、そういうことか。
うん、
そっか、ケリーさん的にはもう、あまりにこう、ガブガブって食べてる人がいたので、
うん、
ちょっと気になったと。
そうなん
だ。よっぽどだったんですね。
うん、と思うけどね。でもたまに言いますよね。なんか、うわ、この人のテレビ見てても、この人の食べ方ちょっと、あ、ちょっときついなっていう時ありますわ、たまに。
食レポ系とかで食べ方聞かないと、ちょっとそれ NG なんじゃないのとはね。まあ、それメインのね、コンテンツだったら、ちょっと気をつけた方がいいとは思います。うん、日常的には、まあ、ほどほどだったら、まあ、いいのかなと思ってますけど。
うん。
どうなんですかね、ブリンティさん。
まあ、よっぽどのことがない限り、僕はあんまり気にしないと思ってますけど、うん、ただ、よっぽどのことのレベルがね、どれぐらいかっていうと、まあ、結構、食べながら喋ってさ、
はいはい、はい、
その飛散するケースあるじゃない、うん、ご飯粒
あ口からね飛ばしちゃうパターンね。
ああいうのはね勘弁してほしいね。
そうね、うん、昔それやっちゃってたわ。
そうこれね人に言われないとこう最初の教育で全部決まっちゃってるみたいな、
うん、
そう
ありますか、ね、
それは確かに。
あの箸の持ち方とかもさ、
うん、
未だにえそんな持ち方してんのみたいな人見かけますからね。
うん、
うん
まあ、あとなんだろう、隣の、なんだろう、こう、カウンター式のラーメン屋さん行った時とかに、こう、麺のすすり方がうまいやつと、まあ、すすれないやつ、
二極
化してて、
いるいる。
僕ちょっと練習しましたもんだって、カップ麺とかで、麺をうまくする。
すする練習したの？
そう、すする練習して、臨んでますよ。ね、ちょっと練習したら結構いけますね。
まあ、ちょっと、あれですよね、反面教師というか自分で、どうなんだろうって客観的にちょっと見てみるっていうのは、
そうですね、
大事な点かなと。
そういう、振り返ってみる機会があるといい
ですね。まあそうね、うん。見る必要あるかなと思います。まあ、その周りをね、不快にする、しないように、ちょっと気をつけるっていうところ、あれですね。あとね、なんか、くちゃくちゃ言うやついるのよ、食べてる。
くちゃらーと言われてる感じですね。
そうそう。そうなの、本当に、ちょっと気になっちゃうから。うん、あのね、そういう、あ、ちょっとね、時間、ちょっとあれなんですけど。僕が、その指導をする女の子がね、
はいはい、
この4月、3月ぐらいからいるんですけど、うんはい、そいつが隣に座ってるんですよ、いつも。そいつって言うのあれなんですけど。うん、その子が、なんかね、僕すっごい、普通そんな気にならないんだけど、その子がね、物を飲む時の音が、まあ耳障りで。
ごくんごくんみたいな。
そう、あのね、すっごい喉鳴るのよ。なんか、それがさ、普通にパソコンやってて、今までそんなの気にしたことないのに、なんかこうバーってやってたら、いきなりなんか、どこからか紅茶を、熱々の紅茶をさ、入れてきてさ、なんか横で、ズルズルズルズルズルって飲むの
よ。あ、すする音が聞こえてくる。
そう。すぐ横だからね。ズルズルズルズルズル。
いや、いいじゃん。可愛らしいじゃないですか、それくらい。
もうダメ。俺もう、イライラしちゃう。すっごいイライラしちゃう。ああいうのには、やらないようにしようとは思うけどね。
一回気にしちゃうとダメですよね。
そう。一回気になっちゃうとね、うん、時計の音と一緒で、ずっと気になっちゃうのよ。
あ
カチカチカチカチみたいな。
じゃあまあ、しばらくして席を離れるのを待つしかないですね、そうすると。
そう、でも指導してる子だからさ、なかなか離れないよね。
ひどいな。離れてほしいみたいな。
いやいや、じゃあそれだけは耳にさ、残っちゃうから、ちょっと集中できなくなっちゃう。
なるほどね。
まあ、そんなところがありますので、ぜひね、ね、うん、音には気をつけていただきたいと思います。
はい。
うん、2通目でございます。ミッキーさんからですね。
はい。
いただきました、うん。ありがとうございます。タイトル、うままさんの音質が悪すぎるということで。
なるほどね。はい。
毎回本当に残念なのが、うままさんの音質が悪すぎてイライラする点。何か面白いことや納得いくことを喋っていても、その音質の悪さが耳に刺さるのが不快で、お前は喋るなと思ってしまいますので、ぜひご一考くださいということでいただきまして、前回から治ってるんですね。
治ってるかどうかちょっと僕も今、自覚はないんですが、引っ越し前に使ってた機材がですね、すごいセッティングに時間がかかってですね、
はい、
毎回片付けるまで15分くらいかかるんですよ。ミキサーと オーディオインターフェースと、マイクは、キャノン式のマイクっていう風な、なんかボーカルが使うようなマイクみたいなやつがあるんです。それ以外はいくつかヘッドセットがあったんですけど、ことごとく壊れていくっていう。なんかうまく、運が悪くて、ロジクールとかのやつが普通にすぐ壊れちゃうんですよ。で、唯一残ってた、プレイステーション4のヘッドセット、ゲーミングヘッドセットってやつが USB で使えたので、ここ4、5回くらいはずっとそれ使ってたか、あるいはもうそれすら使えないときは、そもそも PC の、はい、インプットですか、マイクのインプットに直接喋ってたので、ちょっと確かにね、ミッキーさんに言われる前から、割とこう、自分自身も、確認してる最中に、いや、これね、ちょっと自分も聞いててイライラするなと思って
た。早めにやる
っていう。そうそう、変えろってなってるけど、その変えるまでの、そのプロセスが長すぎて、と思ってましたが、これ、ミッキーさんからもらったってことで、多分、これ以外のリスナーの方々も、多分同じようにね、ちょっとママさんの音質悪すぎじゃないかと、多分思ってらっしゃる方、大勢いると思うので、ちょっと、改良とか元に戻したんで、どうですかっていう。
音質すごい綺麗です
よ。まあ、前の状態に、戻って、これであれば大丈夫じゃないかなと、個人的には思ってますけどもね。はい。まだダメだよって話であれば。
まあ、あるいは可能性としても僕自身の滑舌とかが悪いとかもしかしたらあるかもしれない。
いや、それでも音質関係ないから。
それをオブラートにね、ミッキーさんは音質みたいな。実はね、これで気づいてくれみたいな。そういうことだと。
滑舌がこの時点で悪いっていう判定だったら多分ここ全員悪い。
全員悪い。
まあまあ、そうですね。そういう指摘のお便りもすごくありがたいと思っているので、はい、ありがとうございます。
中にはね、うままさんの音質が悪すぎて、お便りを送ることなく、
そうそうそう、
購読をやめる方もいらっしゃった。
まあそうですよね。
だから、そういった意味でミッキーさんのこのお便り、まあいただくまで気づかないというか、行動してないのも問題はあるんですけど、ね、まあいただいた上でちょっと改善させていただきたいと思ってますので、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そして最後のお便り、もう一つ、ケリーさんからいただいております。男女平等ということでいただきましたけれども。皆さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
僕的に超過密スケジュールが続いた数ヶ月を乗り越えて、ちょっとほっとしたけど、後回しにしていた仕事がやむずみになっていることに気がついて、もうしばらくバタバタして、昼下がりの冷房の効いた涼しい喫茶店でサボる日々が戻ってくるのはもうしばらく先なんだなぁとがっかりしているケリーです。
毎度おなじみの文法です
ね。いいですね。はい。さて、セクハラ会のお話拝聴しました。そうそうと感じる点もあれば、うーんと思う点もありました。感じ方、考え方によって違う意見になるなと思います。男女平等の実現のためにセクハラ問題は一つ大きな課題なのかと思う一方で、LGBTQA の方々のような性の多様性に関することも含めて考えると、話はややこしくなるかな。セクハラは男性と女性の二つの性だけの問題ではないのではと思いました。もうその通りですね。またどこまでが嫌がらせでどこからが虐待になるのだろう。言葉だけで定義付けをしたらいいものではないよな。仲間たちと飲み会をしているときにおふざけ的な発言をして、それってセクハラだよって女性に言われることがあります。一方これって男性に対するセクハラ発言だよな。別に言わないけど。って正直ちょっと傷つくことを女性から言われるんだよな。と、そんなことも聞きながら思いました。いや、そうなんですよ。そうそう。ね、男性は思ってるけど、言わないことが多いですからね。はい。自分で勝手に話をどんどん複雑にさせてしまいました。まあ、まずは下ネタ的な発言は仕事でどうしても話さなければならない時以外は日頃から慎むようにすることかな、ということに自分の中では結論付けました。これでいいのかよくわからなくなっていますが、ではまたメールしますね、ということでいただきました。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。またこれ話すと長くなっちゃいますけど、その中になかった着眼点としては、ね、自分は気をつけようというのはすごくいい話ですよね。
そうですね。
はい、まず自分は、そういう、こう、おいたをしておりませんと、失礼のないように会話を丁寧に運んでおりますということが前提にあれば、そもそも自分のことで悩むことはないですよね。
だからもう相手の容姿とかのことに関しては何も言わない。
そう。
今日、そうそう、気合張ってる服装ですねとかも言わない。もう、髪切ったとかももう言わない。でもそうするとまたさ、女性側から、髪切ったのに気づかないのとか言うやつがいる。
そう、出た。エンドレス的なね。
まあ、嫌だよ、お前
そう、何やってもね、言われるとき言われるんですよ。
気づかないが気づかないで文句言われるし、気づいたら気づいたで言ったらなんか文句言われるし、もう、文句ばっかじゃんってなるよね。
この問題はね、結局言いたい放題な問題なんですよ。 なんか、そうですね。とりあえずなんか問題であるっていうことを言いたい人の材料になってる場合もあるからね。
そうなんです、そうなんです。
一個参考になるのが、うん、あ、ちょっと話の腰折っては悪いんですけど、うん、しんすけと、さんまとタモリとかそういったところで比較すると、さんまの喋り方は、さんまさんで、ね、さんまさんの喋り方は、下ネタほとんど、あ、下ネタは言うかもしれないけど、セクハラ系の発言がすごくないんですよね。
ないです。
相手をこう、何かこう、ね、なんかすごくほじくるようなことを言わないというのがすごくあるなっていう、一つの参考ですけどね。なので、少なくともそういう相手を不愉快にする発言を慎むことを心がけておけば、
うん、
わずかではありますけど、そのセクハラ扱いは減っていくのかなとは思いますね。
うん。まあ、難しい問題ではあるということですね。
なんかね、モデル化がちゃんとできてない問題ですね。
は
い、どちらか
というとね。そうね。定義ができない問題ですからね。はい。はい、でも LGBT とかの考え方っていうのは、相手のことを、理解しようっていう考え方じゃないですから、基本的に。相手と違うということを認めた上で、相手を尊重しようという考え方ですからね。あれはあくまでね。だから、自分と相手は違うんだっていうことをしっかり認識して、相手を尊重するように皆さんが心がけていただければなと。そうすると、みんなが幸せになるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい。ということで、お便りは終わりですので、馬場さんにお返しします。
はい。本日さん、お便り紹介ありがとうございました。ということで、はい、トピックのね、内容いきたいと思いますけど、本日はグリティさん担当ということで、今日はどうでしょうか。
はい、今日はね、かけあわずタイムズをやろうかなと思っていまして、
お、
で、まあその、はい、ニュースのネタにはですね、ベーシックワークという考え方を、まあ、実験していきますというニュースですね、あります。これをちょっと紹介した上でですね、うん、まあ、これ、ベーシックワークって、もう、ワークという言葉が入ってるんで、仕事に関わることで、もう、前回のね、仕事感という話で、もう、うんざりだよっていう方もいるかもしれませんが、
まあ、つながり。
はい。つながりとしては、そう、につながっていく考え方でもあります。で、まあ、ベーシックワークは非常に簡単な話なので、理解はすぐできると思うんですけど、まあ、そこだけで話を終えるんではなくて、そもそもですね、このベーシックワークに近い考え方って他にもあるんですよね。まあ、ちょっとその辺をね、僕らちょっと理解しながら、実際僕らの考えるこう理想の、なんていうのね、働き方になっちゃいますけど、いい方法って何だろうっていうのを少し探るというね、そういう回にしていきたいなというふうに思います。まあ、まず詳しいことは、内容は中で紹介していきますので、まあ、お楽しみにしてくださいということです。
はい。はい。わかりました。では早速参りましょう。
それは、とある北の町、密室での三人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望。
メガネ男子と、
クモ女。
サロンゴレマ。
すべての謎は、ポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。
はい。ということで、かけられるタイムズ、新しい概念、ベーシックワークとはということで、まずニュースの紹介をさっくりさせていただきます。こちらは、ビジネスインサイダージャパンというね、ニュースサイト。で、まあタイトルがフリーランスに月10万の仕事保証、ランサーズがベーシックワーク実験をスタートというもので、まあクラウドソーシングのサービスをね、している会社で、ランサーズという会社があるんですけれども、まあそこの会社がフリーランスの方を対象に、月額10万円の仕事を保証する制度。というので、ベーシックワークという制度を始めると、実証実験を始めるということを、まあ、発表しているということです。で、まあ、ライター職という、職から制度の対象を、まず、始めて、他の職種への展開を検討しているということですね。で、まあ、もうここだけ話せばどういうことなのかってなんとなくわかると思いますけど、まあ、あと細かい話なんで、ちょっとここの産業ぐらいにしておいて、やっぱフリーランスの方が今回対象なんですが、フリーランスって結構収入が不安定と言われています。
そうですね。
うん。 あの、仕事が入るときには収入あるけれども、うん、あの、ない月も結構あったりとかね、そういう、特にあまり成功してないというか、軌道に乗ってないフリーランスの方って、まあそういう状況に置かれることが多いんですけども、まあそういう課題に対してね、この、あの、ベーシックワークというのは、あの、10万円を上げるんじゃなくて、10万円の仕事を与えると。
うん、
そういう考え方で、そのフリーランスの方の不安をね、少し解消していこうと。そういう試みになっていますと。はい。これどう思います？あの、いい試みだと思いますか？あの、ホネスさん。
まあ、話だけ聞くといいなと思うんだけど、うん、
はい。
それ、突き詰めるとフリーランスじゃなくなるんじゃない？
ああ、なるほどね。
まあ、最低限この量こなしてくださいって、逆に言われちゃって、
うん。それがその人のノルマとして、ランサーズから与えられる仕事になるわけだから、
まあそうですね、
なんかフリーランスではなく、うん、なんかそこに契約関係が結ばれるってことになると、うん、もう、従業員。
まあそうかもしれない。
に近いのかなって思っちゃうけどね。
まあ、あの、会社に所属するか個人の契約としてね、その3、まあ、絶対3万円の仕事くださいってこっちが言うのか、うん、まあ、その辺がちょっと ね、うん、まあ、ね、主導権どっちにあるのかっていうところによると思いますけれども。うん、まあ、あの、すいません、話残し終わっちゃったんですけど、これ月額10万円、5万円、3万円っていうのを選べるそうですね、3段階。
うん、
はい。で、仕事、私はこれぐらいの最低限の仕事が欲しいと。まあ、多分そういうことを、うん、言って、それに対して、まあ、割り当てると。まあ、そういう考え方になるとは思いますので、まあ、普通の会社に所属するよりかは少し柔軟性が、あるような制度。まあ、そこを目指しているんじゃないかなと、まあ、思います。で、まあ、ちょっとね、このベーシックワークって、まあ、自分がね、この制度を使いたいか使いたいかなんかっていうのを最初話そうと思ったんです。話のネタにしようと思ったんですけど、まあ、そもそもね、こういう概念の仕組みって他にもいくつかあるなと思ったんです。
お
う。
う
ん。
で、日本ってこういう制度をあまり浸透してないじゃないですか。こういうその、今、臨床実験を始めるっていう話で、ベーシックワークとこれからなのと同じように、これに似たような制度で、ベーシックインカムっていう例えば制度があったり、これ、わかりますかね、聞いたことあると思いますけど。
はい、あります、
ね。国民に最低限ね、毎月20万を、もう、すべからく支給するというか、すいません、言葉の使い方も間違えたかもしれないけど、すべての人に支給するっていうような、制度を、また考えている国があったりとか、うん、まあそういう他の制度と比べて、よしあしってなんだろうとか、なんかそういうのをちょっとみんなで議論したくなっちゃったんですね。うん、なので、うん、ざーっと、これから似たような制度、こんなのがあるよっていうのを、まあ、簡単に紹介した上で、まあ、我々、まあ、その中で、ここがいいね、悪いねっていう議論をしてみたり、まあ、他にもこういう考え方あるんじゃないっていうのがあれば、そのいう、まあ、話もしてみたいなというふうに、まあ、思います。
うん、
でですね、まずこういうベーシックワークとか、ベーシックインカムとか、そういう、言葉の最上位層にあたる、これらひっくるめてなんて言うっていうと、なんて言うか知ってます？
え？
ベーシックワーク制度、ベーシックインカムという制度。こういう制度って、なんか最低限これぐらいのお金あげるよっていう、もしくは仕事あげるよ。こういう、うん、こういうのってひっくるめてなんて言うかって知ってます？
ひっくるめてなんて言う？
社会主義。
定額保証制度みたいな。
あ、まあまあそうそう、そういう言葉があるんですけど。
うん、
まあ、で、そういうのを知っとくといいかもしれません。最低限所得保障というね、言葉でひっくるめることができると。まあ、こういう、調べればいくらでも出てきます、
うん。
で、これはですね、言葉の定義としては、すべての個人にベーシックニーズを満たす一定額の所得を給付するという制度。まあ、もしくはその構想という、考え方になります。で、まあ、日本に生活保護制度ってありますよね。生活保護。
最低の生活を、健やかで、なんじゃら、みたいなやつでしょ、
う
ん、
はい。で、あれは、
健康的な。
そう。そうそうそうそう。
うん。
で、あれはちょっと、最低限所得保障とは、ちょっと違うんですね。なぜかというと、うん、最低限所得保障の考え方は、すべての個人に、ということなので、生活保障 生活保護制度は、日本の場合は、生活に困窮する方に対しという制限がありますので、
うんうん、
まあ、すべてではないというところで、まあ、ちょっと、はい、違う、外れた概念になると。
うん、
で、逆にじゃあ、その最低限所得保障を満たすような制度って何っていうと、まあ、一番代表的なのは、ベーシックインカムという制度があります。
うん。
これは聞いたことありますよね。さっきも、まあ、聞きましたけどもね。
まあ、なんとか、ね。
それこそなんだっけ、ひろゆき氏とかが、結構その、ラジオとかでずっと言ってる話、うん、構想としてはベーシックインカムに賛成っていう話で、興味深くてちょっと何回か聞いたことはありますね。うん、まあ、実際にやる話にはなかなかならないんじゃないかと、日本だと思ってますけど。まあ、実際やってる地域とかはあるみたいな話は。
そうですね。
聞きましたね、海外で。はい、
まあ、最近少しこの話も出てきてますけども、まあ、日本ってそもそもあんまりベーシックインカムっていう言葉自体も聞かない国ですね。
そうですね。
はい。
う
ん
う
ん、で、まあ、なのでちょっとまずここをですね、今日基本的にちょっとまず知るというところをちょっとやってみたいなと思うんですが、まあ、ベーシックインカム、国民の最低限度の生活を保障するため、国民一人一人に現金を給付するという政策構想ですと。これウィキペディアかな、書いてありますと。
で、働かなくても、お金が、
そうです。
勝手にもらえるという。
はい、
う
ん。で、ちょっと注意したいのが、ベーシックインカムを導入すると、何がいいかっていうのを、まあ、ちょっと考えたいんですけれども、基本的にベーシックインカムの思想としては、個別対策的な保障を一元化するっていうところが一つ大きな目的にあります。つまり何が言いたいかというと、今、個別にね、生活保護、失業保険、医療補助とか、子育て給付とか、用途に応じて給付がありますよね。
はい、
そういうのは全部廃止しますと、うん、基本的には。全部廃止して、一人一人にもうまとめて全部そういうのをひっくるめて現金を給付しますと。だから今、我々が、例えば医療保険でね、保険3割負担とか2割負担とかね、そういうのになってますけど、そういうの全部なくなりますと。
じゃあこれ、税の控除もなくなるかもしれない。
例えば、そうね、基本的にはそういう
扶養家族控除とかそういう、う
ん。なくなる可能性はある。はい。で、そういう、いろんな複雑な制度のせいで、まず政治、地方自治体とか国とかも、ややこしいことになってるわけですよ。
まあね、窓口の人大変っていう話がね、ニュースになったりしてますからね。
で、そのややこしいことに人件費もかかるし、システム導入するのになんか億とかでお金かかるし、そんなんだったら、もうベーシックインカムって一つにまとめて、もう国民一人にこれだけって給付する方が、システムも楽だし、お金もその分、人件費とかね、システムの、お金も減らせるしっていうようなところもある、みたいです。
なるほど。
はい。なんで、今の制度がそのまま担保されたまま、さらに一人一人に10万円入りますっていうのではないよってことはちょっと理解しておいてくださいと。はい。いうことですね。で、まあ、その上で、まあ、いろいろと、まあ、今ほとんど言っちゃいましたけど、行政コストが削減できたりとか、いうメリットがありますとか、あとは、まあそうですね、失敗を恐れずに、経済活動をでき、学生が勉学に励むことができる、なんていうのもウィキペディアに書いてありますし、これ何かというと、今の制度は起業とかに失敗すると経済的に困難な状況に陥ることがまあほとんどなんですけれども、まあ例えばベーシックインカムが導入されていれば、もともと最低限の生活を保障されているので、まああんまり失敗を恐れずに、なんか、必要以上にね、失敗を恐れて、チャレンジしないというようなことは、なくなるんじゃないかという意見はありますと。
うん、
まあ、もし、または、生活していくためとか、小遣い稼ぎのために、例えば学生がアルバイトをしてたりするんだけど、そういう時間を学問とか研究にもう少し回せば、まあ、日本のね、研究の質とか学生の質とかそういうのも上がってくんじゃないか、みたいな。そういう話もあったり。うん、まあ、似たような、話で職業の選択の自由ですね。さっき、前回、うままさんがちょっとね、音楽でやっていくのは厳しいというような、判断をしたみたいな話をちょっとしてましたけども。
そうね。はい、それの判断で言うとすごくいい仕組みには聞こえますよね。うん、
はい、
バンド組んでる人たちってどうしてもアルバイトと一緒にやってたりとかしますけど、うん、
まあね、
そういう必要がないというメリットはあると。
うんうん、そういうところ だったり、まあ、あとは貧困対策ということで、すべての国民が最低限以上の生活を送れるように、まあ、できる。みたいなことが、まあ、メリットとして挙げられているようですね。まあ、それに対して、お二人、デメリット、みたいなところってなんか思いつきますかね。結構多い気は
してますけど。はい、まず、労働力っていう意味で、ね、うん、アルバイトに支えられているサービスがたくさんあるので、
うん、
まあ、そこの人数減るっていうのと、
うん、
あとは、まあ、すごく格差がね、さらに広がる気がしてて、決してそれって裕福な生活を保障されてるわけじゃなくて、ほんと最低限じゃないですか。
うん。
まあ、で、実際、ベーシックインカムで現実的なラインで言うと10万とか10万いかないくらいの金額だと思うんですよ。うん、国民の数的に考えると。うん、そうすると、その金額、10万いかない金額で、家賃とか食費全部いけるかって言われると、ちょっと厳しいと思ってまして、うん、そうすると、仕事、結局そんなに変わんない、貧困層の人たちが、どこまで救われるかっていうと、ちょっと、うん、うまく利用して、さっき言った、夢に向かって頑張る学生と勉強したいと思っている人たちの期間はすごくいいんですけど、うん、30代、40代の人が救われるかって言われると、まあ、全く関係、あんまり救われなくて、なおかつ、労働人口が、ちょっと下がっちゃうっていう懸念があるかなと思いましたね。うん、
なるほど。オレスさん、どうでしょう？
デメリットね。
うん。
まあでも、今まで受けられてた、そこら辺の、まあ、なんていうの？
保証制度ね。
保証とかっていうところが、まあ、どこまでなくなるかっていうところがありますけど、うん、全部なくなるんだとすると、厳しい人は絶対出てくるな、
まあそうですね。
ね。うん。うん、
まあ、
あの、結婚する人がまた減っちゃうっていう気が。
もうそうだし、うん、じゃあ子供を産む人ももちろん減るだろうし、そうそうそう、今度は住宅のね、補助なんかも、なんか今ありますけど、うん、そこら辺も全部なくなる。要は、まあ税金をちゃんと払わなきゃいけないっていうことで、うん、結局なんか、ベーシックインカムというかね、そこら辺の入ってくる金額はある程度あるのかもしれないけど、逆に今度は、今まで、かかってなかったお金を今度払わなきゃいけないってなると、逆にその払わなきゃいけないお金がプラスになる人が結構多くなるんじゃないかなっていうところもあるよね。うん、
要は会社からの手取りがめっちゃ少ないみたいな。
そうとかね。
ことになる。
うん。だって、それこそ健康保険とか、まあ保険がなくなるっていうことはないのかもしれないけど、なんかその保証的な部分って、まあ、知らないだけで、実は日本って結構あったりしますからね。それを申請するかしないか置いといてね。うん、知ってこう、受けてる人にとっては、それがなくなって、もう定額でこれしか与えませんって言われるのは、正直厳しいなって思うことはあるよね。
うん。うん、なるほど。まあ、全くね、働かない人が、増えるかもしれないみたいなね、話も、まあ、
ね、
あったりしますしね。まあちょっとその辺はね、賛否両論意見が分かれる、まあところにはなるんですけれども、まあやっぱり一番大きいのは先ほど皆さんもね、ちょっと話しててますけども、財政不安みたいなところは、
うんうん、
結構ありますよね。ちなみにこれベーシックインカム導入してる国ってすごく世界でも少ないです。
うん。
まあ例えば、アラブ首長国連邦とかね。
ほう。
アラスカ州とかも確かやってたような、記憶がありますけれども、うん、まあ、これって何かというと、労働力をあまり要しない天然資源が豊富なところというね。
ああ、はい。
なるほど。で、これらを使って外貨を獲得しますと。ね、油売って外貨を獲得して、それを国民のベーシックインカムに回すみたいなことができる国なんですよね。
うんうん、
油とか天然ガスとかね。まあ、そういう国は比較的うまくいっていると。まあ、ただまあ、それもね、天然資源に頼っているという構造自体も結構アンバランスですからね。いつまで続くかということは、まあ、あります。ね。まあ、そういう、やっぱり財政、どこから作るか。で、基本的にはやっぱ税金から持ってくるという考え方になるだろうとは言われています。実現するとなると。だったりですね、あとは、富裕層に対する支給も、分け隔てなく行われるので、まあ、結局、なんだろう、格差、という意味ではですね、まあ、広がるんじゃないか、と言われていたり。まあ、あとは精神論的な話で言うと、 働かざる者を食うべからずみたいな人もいるわけですよね。
そうね。
まあね、仕事って飯を食うためにやってんだよ、みたいな、こう、まあ前の仕事間の話じゃないけど、うん、そう思ってるところが、飯が食えちゃいましたってことになると、うん、じゃあ仕事やんなくてもよくないみたいになってっちゃう。
な
っていう、教育衛生上良くないじゃないかっていう。
そうですね。まあその辺のね、はい、ちょっと精神的なお話もあったりとかですね。まああとは先ほどの財源にちょっと関わるところだと、まあこれ、税収で基本的には例えば日本でやるって話になった時に、まあこう意見がちょっと割れそうなところがありますと。で、これどういう意見がありそうかって言われてるかというと、例えばですね、私が一生懸命納めました税金を、それを何にも働かない人間が消費するっていうのはいかがかと思うみたいなことを言う人がまずいそうだと。
そうね。
いうこと
です。そうですね、はい。例えば老後の人とか、ね、その医療とかが必要とかいう人に行ってますとかだったら、なんか、精神的になんかこう、よしよしって気がするものが、ニートに配られてますと言われてしまうと、はい、ちょっとしっくりこないところはね。はいありますよね。
で、まあ、それに対しては、こういう考え方は反対の意見を持つ人もいるかもしれないということが言われていて、まあ、例えば人権的にね、やっぱ最低限、生存権ってあるから保障しないといけないよね。だったり、あとは、まあ、景気の刺激策みたいな効果が、まあ、あるかもしれないと。つまり、そういった今まで、何もお金を稼げなかった人も、ちょっとは、生活に必要な分は消費してもらえるというので、景気刺激するんじゃないか、みたいなね。まあ、そういう、考え方で同意が得られるかもしれないという、まあ、こういう意見が、まあ、二つ両極端であって、まあ、おそらく議論になるだろうと、まあ、言われてたりします。まあ、あとそれ以外にもですね、いわゆる暴力団とかですね、反社会的勢力にも一律給付となると、資金源に、なってしまう可能性があるんじゃないか
と、ね。ね。その人たちは5万くらい毎月、うん、その団員の人、団員っていうのかな、
うん、
その人たちから巻き上げとけば、結構な財力になっちゃいますね。うん、
であったり、あとはまあ過酷な労働条件の仕事がですね、をやる人が極端に減ってしまうと、可能性がある。まあ、つまりその、なんですかね、すごい汚いトイレ掃除とか、そういう話を思い浮かべてもらえばいいのかもしれませんけれども、だったりとか、あとはまあ、今ね、そういった人たちのおかげで成り立ってる社会システムって目立たないかもしれないけど、あるんじゃないかと。ね。そうそう我々が快適に
最初に言った、はい、アルバイト人口が減るっていう。
うんうん、そうですね。
移民とかが今後、まあ、導入されそうにもないんで、うん、っていう懸念なんですよね。
うん、
そう言いつつ海外の人もたくさん来てるんで、ちょっと、実際どうなるかちょっとわかんないですけど、
うん。そうなんですね。まあ、ここら辺に関してはね、ちょっといろいろと議論があって、逆にこれがブラック企業の是正にもつながるんじゃないかっていう話もあってですね。仕事を辞めても、基本、ベーシックインカム給付によって生活を送ることができるっていうことは、不本意な労働をしている人が、まあ仕事を辞めるっていう決断にもつなげることができる。と。
うん。
で、それに伴って、はい、はい。劣悪な労働環境下で、まあ働く、ことによって支えられてきた企業、これはもうブラック企業だったりするんですけど、それがまあ、いわゆる淘汰されていくっていうことも、
う
ん、
そうい
う効果も、
ね、
まあ、あるんじゃないか。まあ、いろいろやっぱりその側面ありますよね。同じような現象に対して、プラスの側面、マイナスの側面、両面あって、まあそこを、多分どう制度を作り込んでいくかによって、ちょっとコントロールしていかなきゃいけないというのがですね、現在。日本のベーシックインカムに対する議論の、まあ、代表的なところだと考えられています。
うん、で議論は楽しいけど、うん、はい。実際に導入した時に取り返しつかないっていうのだけちょっと怖いですよね。
そうですね。
これやっぱりやめたって言ったらもう、大反感を買うというか、うん、その政権はまず倒れちゃうし、うん、って考えると。
で、現状、与党ですね、自民党とか公明党とか、はですね、反対しています。ベーシックインカムの導入にはね。
うん。
はい。まあ、その理由としては、まあ、社会保障制度は自助とか自立というのが基本で、で、生活上起こり得るリスクは、その、ある地域のコミュニティとか、そういうところで共同して支える、共助。まあ、共同で助けると書きますけど。まあ、そういうので対応していくという指針で、で、それでも厳しい場合は、公の機関が保管していくという、まあ、その組み合わせで、基本的には自立が基本で、で、周りで助け合うという共助という仕組みが基本、その二つで対応していくんだけど、それで厳しい時だけ、 あの、公の機関が補助していく。そういう考え方でやっていくよっていう指針を出していて。まあ、そのためにはベーシックインカムはそぐわないねっていう、そういう意見で、まあ、否定というか反対の意見を出していると。まあ、ただ、何ですか、立憲民主党とか希望の党とか、賛成とかやや賛成。まあ、いわゆる、そういう、かたくなに否定するんじゃなくて、導入の検討はした方がいいんじゃないのっていうような、そういう意識を持っている政党も、まあ、あってですね。まあ、その、もう、主に与党と野党で意見が割れているというようなところのようです。
うん。
はい。で、まあ、ベーシックインカム、結構まあ、いい面もあれば欠点もあるので、単純に導入はできないねっていうのはまあ、今の時点での我々の意見なのかなというね、感じがしますけれども。うん、なんか補足すべきところとかってあります？自分の意見は、もう少しここ言っておきたいとか。大丈夫ですかね？
難しいなっていうところはありつつも、うん、どうしても、日本で住むっていう上では、
うん、
他国がどうかはわからないんですけど、最低これくらいは必要っていうベースがあるので、そこを保証することで、うん、いや、なんかこう、本当は結構みんなレールに乗った人生を送らざるを得ない部分があるんですけど、うん、もう少しクリエイティブなところにチャレンジするっていう、うん、ことはできるので、まあ僕はそのレールにはもう乗れない年齢にはなってしまったものの、これから20代になる人とかには、
うん、
プラスアルファの面は結構目立つなと、
うん、
魅力的に感じる一方では、それが全国民にの全年代に適用するかってなるとちょっとまた違うよねっていうのもあって、うんうん、まあ、補足にはなってないんですけど、うん、僕の意見としては学生とかにはそういった制度があっていいかなと思いましたね。
うん、まあ、僕もね、そういうやっぱりベースは保障されるっていうのは確かに安心感にはつながるなとは思いますが、やっぱり公的な今ある制度との兼ね合いですよね。ちょっとそこはもう少しクリアにならないと何とも言えないなとは思います。先ほど言った保険制度だったり、今ある子育て給付の補助とか、まあ、そういったところと比較してどうなんだというね。それとそういうところを
現状、そう、現状課題が事務的な作業が単純にめんどくさいですだけだったら、
うん、
頑張ってくれとしか言いようがないんですけど、うん、貧困層が本当にやばいですとか、
うん、
そういう問題がすごくこう露呈してて、
うん、
国民の何割がそれで飢えてますとか、うん、っていう状況までなったらいよいよ考えた方がいいと思うんですけど、うん、まだそこまでの課題とか問題になってるかどうかって言われると、うんうん、他の国に比べるとですけれども、比較的日本って裕福な方なのかなってまだ思っちゃってる部分があるんで、
うん、
なんかこう、可及的速やかにこれを導入すべきであるってところまでは言ってないと、
まあ、
いうことは言えちゃうかなと思いますね。
まあ、実証実験をしている国は他にもいくつか、まあ、ありますのでね。まあ、そこの結果とかを見つつっていうこと
ですね。あ、それも、そうですね、はい。で、日本に近いモデルでやってたら、それはさらに参考になるかなと思いますけど。
はい、うん。でですね、ベーシックインカムっていうのは、まあ、今説明した通りなんですけども、まあ、他にもアイデアはいくつか、まあ、ありますと。でね、うん、まあ、簡単にしか説明しませんけれども、基本的にはですね、ベーシックインカムの弱点みたいなのを、こう、踏まえて、まあ、そこを改善するというか、そこにちょっと手を打つみたいな、そんな、考え方で、あるものがいくつかあります。これを実践しているという国は僕はあんま聞いたことがないですけれども、紹介はしてみたいと思います。で、まず一つ目、別の観点のアイディアが、負の所得税と言われるものです。ネガティブインカムタックス、NIT と呼ばれます。負の所得税。イメージつきます？
負の所得税。
まあ、なかなかね、パッとこれだけ言われてイメージっていうのは難しいかもしれませんけども。まあでも。
プラスで、プラスってこと？
ええ、うん。負って言ってるので、まあ、いわゆるですね、所得税を払わなくてもいいだけでなくて、給付金を受け取れる人がいるみたいな、そんな話です。一言で言うと、一定の収入のない人々は、政府に税金を納めず、逆に政府から給付金を受け取るという制度。これは負の所得税と。だこれは何に対して対応しようとしているかというと、ベーシックインカムに対して、いわゆる富裕層に対しても、同一支給っておかしいんじゃねえのっていう意見がありましたと。なので、この負の所得税っていう考え方であれば、まあ、ある、収入がね、年収が400万までは、 国から給付を受けられますと。逆に400万以上だったら所得税をその収入において払えと。そんなかなイメージですよね。
貧困だけ救おうみたいな。
まあそうそう、イメージとしてはそういう感じ。で、400あるんだったら暮らせるでしょと。なんかそういうイメージですね。これがまあ、負の所得税という、まあ考え方です。で、他にもですね、参加所得、パーティシペーションインカムという考え方もあります。これ PI と呼ばれますけど、まあこれはですね、ベーシックインカムが基本なんですけど、これを、まあこれも無条件に給付するんじゃなくて、市民としての 社会参加を条件としますと。これどういうことだっていうね、話なんですけども。まあ、基本的にはだから、まあ、この市民としての社会参加を国ごとにどう位置づけるかっていうのはあるんですけど、まあ、例えば、ちゃんと自治会活動をちゃんとやるとかね、必要最低限の労働はするとか、なんかそういう、ある意味ちょっとした条件を加えて、全く働かないっていう人をなくそうと。まあ、そういう考え方を参加所得とか言ったりするんです。で、最後に、社会配当、ソーシャルディバイデンド。まあ、これは、ちょっと今までのベーシックインカムとはちょっと考え方が違って、共同体の構成員が社会資本の共同株主として受け取る配当制度と。まあ、何のことやらという感じなんですけど、なんか一つの国という会社の株主にみんながなりますみたいな、そんなイメージで、みんなが頑張れば、その分、配当も増えるよ、みたいな。そういう、ちょっとこれ、具体性のあまり、具体的な例が書いてあるサイトとか全くなかったので、もしかしたらこれ、アイデアレベルの話かもしれませんけど、そういう、考え方で、給付する額もですね、国民の、例えばその GDP とかね、そういうのに応じて、まあ、増減すると。なんかそういう考え方。まあこれもだから、あれですよね、全く働かない人がもうずっとニートばっかりで、受給するっていう人が、まあ、増えないようにするっていうのと、あとは、国としての競争力が上がれば、その分、配当が増額されて、受けられるお金も増えるよ、みたいな。まあ、そういう、考え方になっていると、まあ、思われます。はい。で、まあ、なんで、こういうね、最低限所得保障って、まあ、いろんな意見が、これ200年ぐらい前から、こういった意見ってあるらしいですけど、議論されるのか。個人的にはね、今の制度が基本的には不完全だからだと思ってます。
はい。はい、まあ、めんどくさかったりね、いろいろな、あれが、手続きが大変だったりとか、あるでしょうね。
で、やっぱり、すべての人が幸せに暮らしていくみたいなシステム、すべての人がみたいな観点を入れると、突然システムって難しくなるんですよね。
す
べてって何っていうね。どこまで考えるの？システム化する上でどうしても制約って出てくるんで、現実的にここまでしかできないとかね。っていう枠組みの中で今、日本はやっていますけれども。やっぱりそれでも不完全だと思っている人がいるので、こういうベーシックインカムっていう考え方入れたらどうかとか、そういうのが出てくると思うんですよ。で、まあ、ここからがもう、あれです。答えのない話なんですが、まあ、どういう制度だったら、いいんだろうか。ね、我々が働くということも考えてですね。どういう制度だったら、どういう制度を求めたいですかっていう。ちょっとそこだけ軽く最後に共有して終わろうかなと思うんですけれども。なんかお考えありますかね？
僕ちょっと飛び抜けちゃうかもしれないけど、うん、本質的に仕事をしなくてもお金がもらえるなら、うん、自分のクリエイティブなことばかりやりたいっていう気持ちがあるっていうのを前回もちょっと話したと思うんですけど、
うん、
いずれその AI なりなんなりとかで、こう、ほとんど自動化されたりとかで、その、手足が必要な仕事っていうのは、まあしばらくはね、中長期的に長期がどこまでかわかんないですけど、今後100年くらいは楽なんないんですけど、100年以上経ったら、かなり、我々がやんなきゃいけない仕事ってこう減ってくる可能性があるんですけど、うん、理想郷っていう意味では、仕事っていうなんかこうやんなきゃいけないけど、しぶしぶやってますみたいなことがだいぶなくなって、 人類がよりプラスアルファでこういうテクノロジーやったらさらに効率化できてみんな幸せだよねってこう良心的なもうすごい性善説にのっとってますけど、
うん、
そういう平和な世界があるといいなっていう理想郷みたいなのちょっとあってですね、
うん、
それに近づくような制度にちょっと近いは近いんですけど、
うん、
まだこれって結局その税負担でやるんで結局誰かは必ず働いたりとかしてお金を作る、うん、外貨だったら外貨からってことで考えると国の域を出てないですよね、うん、これを導入したら他の国はまあせっせと頑張ってる国があるかもしれないっていう、じゃあまだ不完全すぎてちょっと結局やるとしても今後50年とかそれくらいのスケールでの話でしかないのかなっていう、いろいろ見ながらまた別の計画を立てなきゃいけないんだったらまあ今のままで、で、極力無駄な手続きとかがあるなら、それを削除するのは別にベーシックインカムじゃなきゃできないわけじゃないと思うんで、
うん、
ちょっとね、その保証の方をどうするかって方向を考えた方がいいかなって思いますけど。
うん、まああの、ベーシックワークっていう考え方、最初にね、ちょっと述べましたけれども、
はいはいはい、
そこを部分的にやる会社が出てくるっていうのはまあ、この流れだと今の制度でもなんかある程度対応できそうだしっていうね。あの、そういう制度を、ベーシックワークっていう制度を作って選択的に利用できるみたいなのだったら、まだ、あの、ちょっと変更、今の制度に対しての相性もまあそんなに悪くないしっていうのはあるかもしれませんよね。ちょっと話が逸れるかもしれませんけど、ベーシックインカムにすべてちょっと今話が行ってしまったので。
途中からね、ベーシックワークの話はかなり前半しか。
はい。
あったんですけど、まあでもベーシックワークはどちらかというと、例えば主婦の方とか、
うん、
まあ専業主婦、まあ今かなり働いて共働きが多い中、ただでも専業主婦もわずかじゃないか、まあ いらっしゃって、でその中でちょっとこう仕事もちょっと小遣い稼ぎしたいなって思ってる人からするとすごくいい制度、
うん、
月5万のプランとか選んどけば、まあなんかこう家族で美味しいもの食べるくらいのね。ものは手に入るんで、
うん、
で、なおかつ、生産性も、やっぱその分、あの、例えばデザイナーの人で主婦やってる人だったら、すごくレベル高いデザインができる人だと思うんで、
うん、
なんかクオリティの高いものが出てきて、なんですか、クリエイティビティが、こう、なんですか、いいんじゃないか、企業が使うもののデザインの能力も上がったりして、いいかなと思いますけどね。うん、
はい。ホネストさんはどう感じられますか？まあ、こういう、まあ制度というか、まあ今のママさんのように、こういうことができる世界というか、世の中にしたいなという、漠然としたものでも、まあいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、でもまあ、今後というか、今もうすでに一部なってると思うんですけど、こう、これから何十年のうちに多分会社勤めっていうこと自体が少なくなってくるのかなと思うんですよ。
うん。
いや、要は今個人で働く時代にどんどん変わってるじゃないですか。
うん。
で、フリーランスっていう言葉がなんか今はその仕事勤めの人がいる一方の、まあ、対比語としてフリーランスっていうような言葉が使われてるんだと思うんですけど、それがおそらくなくなってきて、個人が得意なことを、まあ、できる限りの範囲でやっていくっていうようなところに、の、その働き方っていうところもどんどん増えてくるんだろうなっていう感じはするんで、まあそういう意味で言うと、どうなんでしょうね。なんか仕組みとして必要なのかどうかっていうのはあるんですけど、そのベーシックワークっていう考え方、
難しいですね。
まあ、必要なのかな、うん、難しいというか。
そう、全体にやろうとするとから難しいんですよね。
そうそう、だから、そう、いきなり全体っていうところは、まあそもそも、今までのね、話を聞いて、ベーシックインカムの話と、ベーシックワークの話ありますけど、なんか、なんだろうね。それはみんな、働かないでお金もらえたら、働きたくないもんね。でもそうすると、今度はじゃあ野菜をね、作る人がいなくなったりって、こう、今度はその生活ができなくなってくると思うので、うんうん、何かしらこうみんなが幸せになる仕組みというか、自分の得意なことをやってしっかりお金を得られる仕組み作りができてくるといいのかなと思うけどね。うん、
まあ、私、 今まで、それ、二人が言われたように難しいと思うんですよ。まず、誰に対して何をやるのかっていうところがまず明確になってないっていうのと、うん、あと、ある、例えば今の時点で、この方法で完璧っていうのが作れたとしても、時代とともにそれが変わるんですよね。その、いわゆる今は高齢化社会ですと。でもちょっと前に、ね、子供がたくさん生まれるベビーブームがあった時代ありましたと。その、今とその、昔のそのベビーブームの時だと、全然求められる社会保障制度とかも違ったりするし、ね、人々の仕事に対する意識だったり、休みの楽しみ方だったり、全然多分違うんですよね。
うん、
だから、やっぱその時代時代によって求められるこういう制度って違ってくると思っていて、その違ってくるんだけれども全然議論されないというこの現状ね。ここにまずメスを打った方がいいのかな、というふうには思って
ます
、うん。
まさに政治の仕事で、うん、だから与野党がそれぞれ見解、ベーシックインカムに対しての見解を示しているっていうのはすごくこう議論のテーマに上がってるっていうことでいいと思うので、うんうん、もうそこをどんどん深めてほしいなって思いますね。う
ん、で、なんかちょっと、例えば特定の自治体で実証実験をするなりとか、はい、ちょっともう少し市民に近いところのレベルで、ちょっとやってみるっていう実験があってもいいかなとは思っていて。まあ、なんかそういうのをね、うん、試してみる特区みたいなのを作る。経済特区みたいなのを作るとか、うん。なんかもう少し実行に移しつつ検証するみたいなことを、今よりも、そんなね、大きくやるんじゃなくて、小さい PDCA っていうんですかね。なんかそんなんで回していけるような、そんな、政治的な仕組みとかも欲しいな、というふうには思いました。はい。まあ、ちょっと、時間来てしまいましたね。この辺にしておきますけれども。まあ、本当にこういうふうに、ベーシックワークっていう考え方、ニュースになりました。で、それから最低限所得保障というのが、他にもこういうふうな、あります。ベーシックインカムだったりとかのありますというのを紹介していきました。だから、それぞれやっぱり、これで完璧っていうのはなくてですね、知れば知るほど、やっぱり奥が深いし、そして根が深いんだなということが、なんか皆さん分かっていただけたんじゃないかなと思います。今回、かけ味聞いて、まあ、感じられたこととかですね、自分はこういう働き方とか、こういう制度があるといいな。そういうのがあれば、まとまりがなくても、良いので、お便り等で教えていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、今日長くなりましたが、本編終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
本音様、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、コーナーがね、終わりましたけれども、新しい概念のね、ベーシックワークについて、グリーンティーさんからお話しいただきました。うん、すごく興味深い話で、前回のね、仕事感についてを話した後に話すと、よりその、深掘りして、こう、そもそも仕事とは何ぞやとかね、うん、そういう話が出てきて、すごく楽しかったですね。
うん、
ぜひ、ぜひこれをフィードバックも含めてね、うん、まあ、先ほどグリーンティーさんも、お話しいただいたのでね、繰り返しになっちゃいますけど、このお便りなんかで、ベーシックワーク、あるいはベーシックインカムですか、の、についてあなたはどう思いますかというようなテーマで、お便りなんか送っていただけるとありがたいです。
うん、
はい。駆け上がれラジオでは、皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ、E メールは、かけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がれラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお送りください。はい、ということで。だから結構ね、タイムズと言いつつ、結構、井戸端カオスみたいな感じにな
って。まあ、そうですね。時間が長いとどうしてもね。
そうね、中長期的に考えなきゃいけない、すごく興味深いテーマなので、またこれは話したいですね。
まあそのうち多分議論に結構上ってくるんじゃないですかね、この辺の話は。
ね。まあ、とか言いつつ我々はしばらくまだ普通の仕事を続けるわけですね。ということで、仕事には遅刻しないように。ということで、お送りしましたのは、私、マーマと、
ハネソと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。